TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組、オーバーザサン、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。今週寒かったり、なんか途中あったかというとまた寒くなって大変でしたね。地震があったり東京しましたけど、東京だけじゃなかったんでね、いろんなね、地震ところで地震ありましたけど、皆さん大丈夫だったでしょうか。毎回およそ30分、私ジェンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こうがオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっております。というわけで今週も堀井さんよろしくお願いします。
お願いいたします。
っていうかめっちゃド金髪やん。すごい、なんかさ、金髪ってかなんだろう、なんか昭和の、やっぱ昭和の女優さんみたいな、今の若い子の金髪じゃないんだよね。
あ、私ですか、うん、あの本当にいろんな方からいろんなことを言われたこの何日間、
うん、でもすごく似合うよ色は。
え、うん、そうですか、うん、まああの近しい人にはですね、あの霊媒師とか言われましたし、あの健南子さんっていうの、瀬川英子さんとか、
ね、瀬川英子、あとね、なんだろう、娘役みたいな色、宝塚、
そうですね、うん、あとあのボディービルダーの方と同じ色だっていうのも最近分かりましたし、そうなんです。
金髪なんだけど、栗色の金髪っていうか、
はい、
なんだろう、不思議、なんか黄色みは強いんだけど、なんか今の若い子たちみたいな、ああいう白に近い金髪じゃなくて、黄身は強いんだけども、栗色、昭和なのよね、とにかくね。
あの、ちょっとね、私ね、あの、ドクトルジバゴっていう映画があって、ジュリー・クリスティっていう人が出てるんですけど、ずっと私言ってますけど、うん、若干似てきたんですよ。
来ましたか、ドクトルジバゴに。映画ドクトルジバゴ
直行に行ってきたんですよ。
ちょっと見せてよ、
ちょっと待って、うん、一番いいの、あ、私ねこれになりたかったの、これずっとこれ、
あ、なるほど、
見て見て見て、それはでも、なんかこの人が私好きだったんですよ、
う
ん、
ちゃんと名前を言ってみんなが検索できるように、
ジュリー・クリスティっていう方なんですけど、はい、これになりたかったの、
似てきたじゃん、
はい、
うん、
なってきたんですが、うん、
ですっごい
周りに言ったら、うん、いや霊媒師にしか見えないとか、いや健奈お子さんが入ってきたと思ったとか、まあいろいろ言われました。
今日アップスタイルにしてますけど、はい、髪の毛下ろしててね、金髪でお似合いだなと思ってびっくりしたのが、
はい、
あ、それでカラコンにしたんだと思ったの、今日来た時に。
あ、
でも前々からあなたは目の色が薄くて、うん、それが自分で嫌だから、うん、カラコンで、あの色付きコンタクトをしてるんだっていう、
はい、
ちょっと変わった普通の人と逆なんだよね、
はい、
そうっていう話は聞いてたんだけど、
はい、
前に確か裸眼の色見せてもらったけど、もうだから忘れちゃったわけだけど、今日完全にもう目の色と髪の色が全く一緒なんですよ、
はい、
キャメルカラーで、あから、だから本当にあのウェルシアとかで倖田來未が宣伝してるやつ、ほらあんじゃん、イメージ、はい、あと、はい、ローラとかがさ、あの宣伝してるカラコンのやつ、
はい、そうなんです、その目の色なんです、地目が、
これが裸眼なのね、
そう、本当に北欧の目なんです、
ね。北欧の目
っていうかなんて。
北欧の目ってなんかすごい、まあ、あの秘密結社みたいなのやめてもらってい
いですか、まあ、いわゆるロシアとか、うん、あっちの方面の目の色なんです。
ヘーゼルナッツなんですけど、本当にカラコンで、ギャルが買うカラコンのヘーゼルナッツと全く、だから今、髪の色と全く同じなのよ。だから逆に言うと、ナイスマッチングなんですよ。
でもなんか本当にこの目の色が嫌で、この薄い、うん、なんか色素のない目の色が。
綺麗じゃない
。だから周りにこうちゃんと黒い縁を入れないと嫌だったんです。うん、
それで、あの、サークルレンズにしてたんだよね。
う
ん、
そう、う
ん。
でもこの度、
で、なんでそうです。なぜ裸眼にしてるんですかって話ですよ。
この度私ですね、
はい、
老眼がひどくなっちゃって、
あらま、
でちょっとある司会をしたんですね、
うんうん、
で割と暗めの会場だったんです、
はいはい、はい、
それは昨日です、
昨日です
、うん、昨日ちょっと暗めのステージでやっていて、うん、パッと私にだけ明かりが当たるっていう司会をしたんですけどね、はいはい、うんうん、その時にいきなりもう原稿が読めなかったんですよ、老眼で。で、
メガネをする。合わせられなくて。
そう、メガネをするわけにもいかなくって、うん。で、ちょっとやっちゃったんです。なんか。
少し。
ずりっとじゃ、なんかこう間違えちゃったんですね。
はいはいはい。
で、まあ、あの、わからない程度に修正して、うんうんうん、あの、アナウンスしたんですけど、うん、皆さんわからない程度に、
うんうん。
でも本当に見えなくて、あ、これはダメだと。
うん、
はい。なんか今までは老眼鏡をちょっとこう変えたりとかしてやってきましたけど、うん、で聞いたら遠近両用のコンタクトがあるっていうので、
はい、
すぐ すぐお店に行って。
お仕事的にあなたは、
はい、
遠くも手前も両方見えなくちゃいけないし、はい、眼鏡をかけるわけにいかないから、うん、コンタクトの遠近両用になるわけだ。
そうなんですよ、はい、なのでコンタクトの遠近両用を作りに行ったんですけど、やっぱりまだコンタクトの遠近両用のカラコンはないんです。
あっちを直したらこっちがダメ。コーナークリが50になったらできるかもしれない。もうちょっとの辛抱。こうやってみるご評価と。
だから、あ、そっか、じゃあまたこのなんか、この薄い色素の目で生活しなきゃいけないんだと思って。
う
ん、
そうか。やっぱあの、一応あれは若い人たちのものとされてるからね。
カラコンはそう。
目を、あの黒目の部分を大きく、詐欺のように黒目の部分を大きく。
そう、サークルレンズっていうのか、いわゆる。
でもあなたはそうじゃなくて、地目の色がカラコンなんだっつ。本当に、ちょっとそのカラコンは派手なんじゃないって言われそうな目の色なん
ですよ。
そう、
そう。目の色なんですよ。
そう。
そう
なんですよ。辛めなんだよね。
これがね、これが嫌でね、昔から。
子供の時から
嫌でしたね。で、写真写ると、ほら、赤く光って、
赤く目になっちゃうよね。
外国の方もそうですけど。そうなんですよ。
そうなんだ。
ええ。
そう、でも、逆説的に髪の色、その栗色の娘役のような髪の色にはぴったりで。マッチングしてんだけどね。マッチングしてんだけど、多分一個も望んでないって姿だよね、それね。
本当に。
だってさ、そもそもさ、DDT の赤井咲さん、女子プロレスラーの、
はい、
と同じ色にするって言ったのに、そこからはかなり外れてきてるよ。
そうなんです。あの、やっぱブリーチを、うん、今2回目なんですけど、もともと、その、うん、最初に大場座さんのイベントの時に、ちょっとブリーチして色を抜こうかなっていう話をして、はい、
ね、
うん、で、1回したらやっぱ赤くなっちゃうのね。
そうね。
そうそうそう。
ブリーチね、そうなんだよね、
どうしても、うん。で、何回かやらないと、こう、落ち着いた色にはならないんですけど、
うん、
2回目でようやく、今、ド金髪って感じですね。金髪以上の金髪です、ね。
でも、なんか、今の若い人の金髪じゃないんだよ。とにかくそれが分かってほしいっていうか、うん、栗色なの。
そう。だから、あの、要するに、ちょっと昔のこの映画の。
うん、そう。カサスっぽいのよ。カサスの金って感じ。スナックやってるっぽさはある、正直。でね。
それも言われた。
堀さん。
あ、サイヤ人って言われた。
スーパーサイヤ人ね。そうそう。あのね、サイヤ人の堀さんに、
はい、
天使が舞い降りました。私ちょっと震えました、
はい。
奇跡が起こったんです。
え？
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、
はい、
DDT プロレスの赤井咲と申します。ちょっとさ、すごくない？ねえ。ねえ。毛穴全部開いてんだけど、今私。コーナーに立って、こう、あの、彼女のこう、パーっていうね、あの、立ち姿を今私の頭の中に聞きますけど、赤井咲さんにあなたの寝言が届いちゃったの。
私、今もうこの金髪をちょっとやっぱりどうにかしないかと、いや、いけないなと思って。
行ったところに、DDT プロレスの赤井咲さんから、番組にメールが、ご本人から、いいですか、以前より自分のヘアカラーの話題をしていただきありがとうございます。髪色に注目していただくことが今まであんまりなかったのですごく嬉しかったです。自分はブリーチはしないでカラーのみで、
いや言って最初にもう2回もしちゃった。
いつもグレージュもしくはアッシュ系でオーダーしています。すぐに色落ちして明るくなってしまうので、黄ばみ対策に週2くらいで紫シャンプーをしています。ご参考になることがあれば嬉しいです。引き続きプロレスをよろしくお願いいたします。また会場にもぜひ遊びにいらしてくださいませ。今後ともポッドキャスト楽しみにしています。赤井咲だってすごい。てか私赤井さんには絶対届かないと思ってた。
いや
すごくない？なんかさ、で、赤井咲さんみたいな髪になりたいって言って、はい、飛び込みで原宿の若い人の美容院入ってって、はい、あれっすって2回ブリーチして、はい、栗色になって昭和になっちゃったって言ったら本人から、あれ、いろいろこう、詳しく、グレージュもしくはアッシュ系でオーダーって。
ブリーチはしていません。してないんだ。間違えた。間違えたって。
赤井さんありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、
すごいね、
すごいね。女性たった一人で DDT の男性陣の中でですね、はい、互角に戦ってらっしゃって、はい、イラプション唯一の女性メンバーね、
はい、ものすごいスタイルいいですからね。
でも折れそうです。ふわ心配になるよね。
はい、もう細くてね、
そパーンって飛んで
髪綺麗
綺麗で、そう、汗かいても綺麗、臭くなさそう臭くなさそう。
いやそうですか。
イラプション入れてもらえねえよ。
え？
イラプション入れて、で面白いね、出てきたらね。
うん、
この間、樋口さんっていうですね、元イラプションの人がですね、う
ん、まあ、今イラプションって何ですか？
グループです。プロレスのグループなんかいろんなグループがあるんですけど、赤井さんはイラプションっていうグループに入っていらっしゃるんですけれども、はいはい、イラプションの中にいた樋口さんっていう方がグループをお辞めになって、今、王座でね、シングルで頑張ってらっしゃるので、うん、姉があるんだよ、一人姉があるんで、そこで突然、堀井さんがこう、その栗色の金髪でですね。
いや、金髪で大丈夫ですかね。
猫のような目をして、シャーって言って。プロレスファンからソース感食らうタイプのプロレスデビュー。
シャーだけ言って帰って
くる。フワちゃんとは大違いの、ババア冷や水やめとけって言われて、ブーイングされて、で、コーナーの上でシャーって帰ってくるっていう。
威嚇だけして帰ります。
うん、そう。ありがとうございます、
ね。ありがとうございます。
ということで、ちょっとじゃあ行ってきてくださいよ、病院。
は
い、
ちょっとそう、なんかやっぱり、うん、金髪、まあ別にね、
うん、
誰好きなことをしていけばいいじゃないですか。で別に私これ悪いとも思ってない
し、思ってないよ全然、う
ん、まあ、ちょっとまあいいかなぐらいは思ってたんですけど、うん、やっぱりねまだまだこうね違和感のある人たちが周りにいっぱいいて、
そんなフットルースみたいなことが起こってるんですか？ダンス禁止みたいな。
そうですね、だからちょっと戻さなきゃ、ちょっと大きい仕事があるんで、
はい、
その前に戻さなきゃいけないんですよ。この金髪で行くわけにはいかない仕事があって。
ちょっと待ってください、仕事の代償に髪の色って関係あるんですか？
これがねやっぱりあるんでしょうね。
保守派のところには行けないってこと？
そうですね、やっぱこの金髪ではなかなか行けないお仕事もあるので、うんうん、直さなきゃいけないのでちょっと行ってきます。
でも赤井さんカラーなら OK だよね。
そうです ね,
ね、もともとグレージュとかアッシュだもんね、うん
う
ん、
今最高に金が出てるので、
そう、赤羽のスナックみたいな感じは確かにある
ね。
でも言いながら、私は冗談半分でこうやっても言ってるけど、言いながらやっぱり品は保ってるから目の色とかと、うん、はい、だからやっぱりなんか、ある娘役みたいななんかあんだろうね。男役じゃなくて娘役要素みたいなのがあるんだろうね。
いやーでもすごいね、これね今日アップにしてね、うん、まとめてるんですけど、下ろすとまたねすごいですよ。
すごいね、
本当に
ヤンキーの
そうです
お母さんみたいな感じね、
はい、今自由を手に入れたみたいな感じになってますよ。
その町のこの、地域のこの相談とか全部抱えて。
そうです。
でも、それでもやっぱり、やや品はあるんですよ。
いや。
だから逆に言うとよ、全然逆にも言ってないけど、50代とかで、いわゆるアラフィフ50代前半ぐらいまでで、比較的髪の毛の色の明るい人っているじゃないですか。
うんうん、
タレントさんにしろ、女優さんにしろ、そういう人、うんうん。どうやってなんていうの、ギョッとしない感じを保ってんだろうね。
そうですね。
そう。だって髪の色明るい人は結構増えてきましたよ、年齢重ねた人でも。
そうですね、うん。男性とかでもそうです
よ
ね。
そうなのよ。そうなの。
やっぱり、なんか金髪にすると、こう、ブリーチをやると、やっぱ白髪も目立たないですし。
うん、確かに。
いいんだと思う。小籔さんとかもそうでしょ。なんか
そうかもね。あと私の大好きな君島十和子さんも結構明るいのよ。
そうそう、私これお友達に見せられて、うん、ねえねえ、君島さんもやってるけど全然違うよっていう、う
ん、ノーコメントです。ノーコメントです。
違うよ、ノーコメント。どうしてこうならなかったのっていう話をされたんですけど。
残酷だね、友達、うん、ギャーじゃないよ、絶対笑わないよ絶対。でも意外と近場で見ると暗いのかもね、そんなに明るくないのかもね。
そうです
ね、いや明るいわ、
明るい、うん、そうだから、なんかブリーチしてる、こう別に生きってるわけじゃないんですけど。
当たり前だろ、この年でフリーになって生きる50のおばさん。最悪だわ。
生きってるわけでもなんかしてるわけでもないんですけど、うん、でもすごい、まあ、ちょっといろいろ皆さんに言っていただくのも面白かったですし、
うん、似合ってるけどね、私はすごい好きよ、う
ん、
それ。
実はこのまま何年かやってもいいなと思ってたんですけど、うん、やっぱ仕事上ねって感じですね。
そっか、
うん、
目の色はじゃあそのままに行くわけでしょ。そう、今度目の色がすごく、
うん、でもなんか仕事の時だけ、うん、その近場で見なきゃいけない仕事がある時だけ、裸眼で行って、うん、あとはカラコンに戻ります。
あ、そうなんだ。
はいはいはい。
で遠近療養。
そうそう、遠近療養。
それでさ、
老眼。
びっく くりしたんだけどさ、うん、私たちってやっぱ、うん、同じ道を同じ轍を踏むしか選択肢がないんだなと思ったんだけど、はい、見てこのメガネ、うん、ちょうど私もね生まれて初めての遠近両用メガネを使ったの作ったところだったのよ。ゾフで中近と遠近があるわけ。中近ってのは真ん中ぐらいと手元が見れる。
すごいね。
でこれは遠近初めて遠近頑張ってみようと思ったわけよ。だからでとにかく私は近視がめちゃくちゃ進んでて、うん、知らないうちに、うん、でコンタクトでいうとマイナス4ぐらいだったのが今もう6とか 6.5 とか7に近くなってきちゃって、うんうん、でそうするともう遠くに合わせた視力でいったらもう絶対手元が見えないわけ、
うん、
で手元に合わせた視力でいくと、うん、遠くなんか何も見えないのよ。
わかる、
ね、でだからあなた遠近ね、わかるって当たり前だから遠近にしたんだっつうの。なお発見みたいな言い方しないで。で遠近 でやってみて、とりあえずちょっとなんていうので、あなたも私もさ、そもそもの目が悪いじゃん、うん、だから、うん、プラスは出てないんだよね普通、うん、老眼っていうのは昔はマイナスじゃなくてプラスが出るっていう言い方をしてたんだけど、はいはいはい、まだ近場も近視は近視なんですよ、
はい、
ただもう遠くを見る視力と近くを見る視力を調整する筋力のところもベロンベロンになっちゃってるから無理っていうことで、うんうん、で作ったんですよ、うん、ちょっとおしゃれなね、うん、あのカーキ色の縁で、うん、で
それ遠近両用、
遠近両用
遠近両用シスターズ、
ついに私たちも遠近両用シスターズ来ましたよ。で円を見るじゃん、でじゃあ手元見てくださいっつって金でパッと目をそして、あダメですダメですって、首が落ちたらそれは円と同じ視力です、
うう
目線だけ落としてくださいって言われて、前を向いて目線だけ、
え
ちょっと鼻の下がスッと伸びる感じになるわけよ。
えそれが正しい見方なんですか。
そうだからこうやって遠くを見て、そのこれ前、あ例えば美香さんの目の前で目線合わせてて手元に持った原稿を読むとしたら目だけ、そう確かにね、こうやってるともう合わないのよ、視力
は。顎ね、顎落としちゃう。
だけど、下の方だけちょっとこう、覗き見するみたいな。帽子を目深に描いて、その時に足元を見るみたいな目線でいくと。
あ、メガネの時ね。
そう、
メガネ。だからそうよね。メガネって多分そのレンズのこう、位置によって違うんですよね。
そう、類
心
って言うんですけどね。そう。で、あなたのはどうなの？
私はコンタクトは自由自在です。
え、そうなの？
顔ごと落としてもはっきり見える。すごい、もうこれ革命でした。
だったら私そっちにしようかな。
遠近両用すごい素晴らしいですよ。
コンタクト
遠くも見えるし、うん、近くももう何ら本当に。
あのさ階段怖くてグラングランとかしない、
うん、しない。
はあ、
もう私だってあの昨日買ったんですけど、うんうん、もう今日大丈夫ですもん。
あそう、
はい、
へえ、遠近両用のコンタクトっていうのはね、難しいだろうなと思って手出してなかったんだけど、私この下を見さ、ね、顔を前に向いたまま目線だけしてみると、どうしても、口角が下がって、
うん、
怒りや長介みたいな顔になるわけ、こう。
そうね。
下向いて。ね、
うん。
そっちにしようかな。
とても楽です、コンタクト。うん、いや
ついに私たちも出会って10年、遠近両用、
ね。
あの時はね。
老眼ね。だってさ、なんかやっぱりなんていうの、もう、ちっちゃいものがさ、見えないから、うん、宅急便とかで、住所とか、うん、郵便番号書くとか、時も、うん、あの、微妙に箱からずれちゃうわけ、
ね。わかるわかる。ボックスからね、向こうが決めたボックスからね。うん、
そうなの。
わかる。
あと、ゴマも拾え
ない。どこがゴマだかわかんない。うちの風呂なんかいつも綺麗よ。何にも見えないから。風呂いつも綺麗よ。カビ生えたことないもんって感じよ。
そうなのよ。だから近場のものが見えないっていうのは、
うん、
そうね。
化粧が大変なのよ。メガネかけてるじゃない。
うん、
で、あのメガネかけたまんまだで昔は眉毛とかかけたんだけど、そうすると今度近すぎるからメガネ取るじゃない。で眉毛描くじゃない。アイラインも引くじゃない。じゃあって言ってそのまま鏡をこうね引いても何も見えないわけ。でまたかけて引いて取ってもうてんてじゃれててって一人ブーブクッションみたいなことやってんだけど。で遠くにしたいとか近くにしたいとかしてさ、
いやーだからね、
老いの等しさ
すごいね。
老いの等しさ半端ない。
ちゃんとね、
みんなにやってくる。
歯だったり目だったりさ、
骨密度だったりさ、
ね、尽きないね私たちのね。
そうよ、
そうね、
垂れても来るしさ、尻垂れる、胸も垂れてる、顔垂れるでしょ。
垂れ垂れ
垂れ垂れ
垂れ垂 れ、タレタレしてんでしょ。
そのうちピントが合わない。そうそう、人生単位でピントが合わない。そう、ね、遠くも見えない、近くも見えない で、
ね、
でも髪の色だけは赤い咲ちゃんにしたい。
そんな気持ち、
ヤングヤングと合わせたい。
そんな気持ち。そう、でも間違える、ちょっと間違えて金髪になっちゃうから、
うん、
それは修正していく。そう、だから私は今まだこう色を求めてるのね。
そうね、そうね、うん、
途中なのこれは。
もっともっと年取っていくと多分金髪もっと似合ってくるっていうか、
うん、
なんて言うんだろう、白髪とさ、さっき言った白髪とのこうコンビネーションで、
うん、
本当に多分そしたらね、ちょっと外国のおばあさんみたいになると思うよ。確実にターニャおばさんみたいな感じになる。あのすっごい庭園とかやってる人。めっちゃ庭園やってるおばさん、ターニーおばさんみたいな。
そうなんですよね。だから、うん、ちょっとどんどん、そう、髪はせっかくなので、うん、いろいろやっていこうかなと思ってます、
ね、
仕事の様子を見ながら、
見ながらね。そう、うん、だってフリーランスになったんだもん、
うん、
私もパーマかけてても楽しいしさ、いろいろやっていきましょうよ。
そうね、うん、あなたもパーマいいです ね、 もうね、
だいぶ落ちてきちゃったからもう一回かけようと思うけどね、
うん、
そうそう。
髪は染めないんですか、黒いままなんですか。
私が染めるとなると本当に多分 2,3 回ブリーチしないと何も色も入んないし、
うんうん、
そうすると多分髪が傷むじゃない、うんうん、だからちょっとまあ黒いままでいこうかな。めんどくさいっていうのが一番あるんだけどね、うん、この間パーマだって久しぶりに変えていいですかみたいになりそうになったからね。
長い
長いなーっていう。そう、ね、そうそう
そう、そうですよね。
でも私は好きですよ、その冒険。とてもいいと思います、はい、似合います、はい、あと目の色とぴったり。
うん、だからちょっと目の色もね、うん、そう、どうしてね、やっぱりこう、なんでしょう、自分で
持って生まれた
なんかね、あ、これダメだって思っちゃったのかもしれないんですけど、
ねね、子供の時ね、
もうダメなの、この薄い目が嫌いなの。
今も嫌いなの。
うん、
だって何度も言うけど、ドン・キホーテでみんな金払って買う色よ、それ。ヘーゼルナッツって言って。
でもだから15、6年前、
うん、
あなたと会うもっと前ですけど、うん、なんか初めてその黒縁のカラコンが出た時に、
サークルレンズ、ディファインレンズみたいなやつね、
そうそうそう、うん、なんか本当に黒だけの出た時に、うん、もうものすごい嬉しかったもん。
あ、本当、うん、して、
そうそう、
ああ私の目が黒いって、
そう、
私の目が黒いうちに
縁ができたと思って。そうなんですよ。
そうなんだね、人それぞれだね、
うん、
素敵な目の色だなと思うけど、自分の問題だからね、うん、そこから先はね。
したらまたね、老眼っていうね、う
ん、新しい
遠近療養っていうね、問題になったって、
うん、常に問題は
常に問題は発生する。
発生、
そうです、そうです。
メールいただいております。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。千葉県在住一児の母、おばさんネームお花と申します。
はい、
先日11月13日蔦屋代官山にて開催された絵本博で、ミカさんと新日本フィル交響楽団メンバーによる演奏朗読会午後の部に参加し、イベント終了後お声掛けさせていただいたものです。
ありがとうございます。
ミカさんの朗読と、うん、やなんかちょっとインスタライブみたいにちょっとやってたよ ね、
あ、いや、
ね、
はい、
ミカさんの朗読と日本有数の楽団の音楽を生で味わえるというまたとない機会、うん、代官山というおしゃれエリアに気遅れを感じつつ、勇気を振り絞って会場参加を選びました、
うん、
会場についてまず目に飛び込んだのは、ボルドーのレースワンピースを華麗に着こなすミカさんの姿。会場に集まったお子さんたちを見つめるお顔が慈愛に満ちていて、途中泣き出した赤ちゃんに、泣いていいんだよ、座るのに飽きたら歩いてもいいからね、みんな偉いねと声掛けされる温かい空気に、おばさんの私まで優しくハグしてもらった気持ちになりました。朗読会の最初に生まれた灯台物語の後半で、冬の嵐の夜、沖に出ている船のために必死になって光を送り続ける灯台は、まさに大場座さんにおけるスーさん、ミカさんのお二人そのものじゃないかと心の中で膝を打ち、その後ミカさんが新日本フィルの皆さんに、クリスマスプレゼントに何が欲しいですかと質問した際に、
うん、
ある女性奏者の方が、うん、メンバーが自由に出入りして、うん、楽器の練習や演奏会ができたり、子供たちがくつろげる場所と答えていたのを、
うん、
もしやこの方もご助会員などと一人楽しく妄想しておりました、うん、次に読んでくださった、クリスマスが近づくと、もう今の時期にぴったりの作品で、続きも気になったので、小児の娘のお土産に両方購入して帰宅しました。
はい、
お二人はご存知かと思いますが、毎年この時期になるとブックサンタというチャリティーイベントがスタートします。
うんうんうんうん、
ブックサンタは厳しい状況に置かれている全国の子どもたちに本を届けることを目的として、全国の NPO と書店が連携して2017年にスタートしたプロジェクトです。
うん、
参加方法は、直接またはオンライン書店で本を購入して寄付する、 2. クラウドファンディングで寄付する。3. 継続サポーターになる。4. サンタに扮装してプレゼントを届けるなど、いろんな方法があります。私は毎年書店で本を選んで送っていますが、うん、今年はせっかくなので美香さんが朗読してくださった灯台とクリスマスが近づくとを送ることにしました。
素晴らしい、はい。
もしご助会員さんの中に今年お子さんへプレゼントを用意するのが難しいなという方がいらっしゃいましたら、応募してみてはいかがでしょうとご案内していただきたく今回メールいただきました。またお二人が本を送るとしたらどんな本を選ぶのか、よかったら教えてください。まもなく師走を迎え、末端が冷えたり乾燥したり、今まで以上に体のケアが必要な季節となってまいりますが、お二人をはじめご助会の皆々様、お疲れが出ませんよう、くれぐれもご自愛くださいませ。長文失礼いたしました。お花ということ
で、 ありがとうございます。
ね、本をあげるとしたら何にします？
はい、いやー、なんだろうな。
私本読まないからさ、全然さ。
絵本ね。
うん。
ね、でもさ、なんかあの素敵ですね。まあなんか1年通してさ、プレゼントしたりってことは、うんうん、あまりできないかもしれないけど、うん、このクリスマスの時期にね、うん、ね、ちょっとほらあなたみたいな小金持ってる人たちがさ。
言われたくない ね、高級鳥のサラリーマンだったやつに、ついこの間も、ね、
でもまあ
私イヤイヤ園にする。じゃあ子供にあげるんだって。あとだるまちゃん、過去サトシのだるまちゃんと雷くんだっけ。
ああ、かわいいですよね、うん、
あといない子誰、あ寝ない子誰だ、うんうん、あといないいないば終わりです、
うん、全部セットにして、
セットにして、
うん、いいですね。絵本あげるのもいいですしね、
うん、
なんか自由に自分で選べるシステムもいいですね。
そうですよね。
ね、
うんうん、あなたそろそろあっちのあれが本番じゃない？
何ですか？
朗読会で12月の。
朗読会12月
2日。どうなの？
はい。もうすごい、もう本当にあの頑張ってます。
小林滝次。
もう本当にいい作品になると思います。今回は申し訳ないですけど。
いやいやいや、なよくわかんないそのマウントどうやらどうやり方やめてもらっていいですか？え、ちょっと待って。12月2日でしょ、
ですけど、はい、
もうすぐだし2時間読むんでしょ。
そうです。で、あの、うん、途中でもう読むのが大変になってきたら、うん、ステージからいなくなるから、あとはピアノの演奏を聞きくださいっていうのはピアニストに言ってあります。わかりました。
いつもお二人があの声がかかると来なきゃ、射程みたいなの
な、
地元のパイセンに呼び出される射程みたいな。
でもあの深作健太さんっていう、はい、あの方と演出の方が、うんうん、今回本を全部手直ししてくださって、はい、あと川田健太郎さんというピアニストの方、うん、私のピアノの先生なんですけど、うんうん、先生だった方なんですけど、まあ、でも先住、明さんとかのお弟子さんなんですね、うんうん、でその方に弾いていただいて、ものすごい、もう私以外のところが素晴らしいです。
あなたも素晴らしいんでしょ。
でもなんかもう3人でやっぱりもうしっかり作ってます今、うん、はい。
なんかやっぱそういうなんつうの、自分のやりたいことっていうのをやってる時はやっぱ充実した顔してますね。
もう本当にね、なんでしょうね、このために生きてるって感じですね。いや、ポッドキャストももちろん
いやいや
このために生きてますけど、
じゃあそんなこのために生きるのやめてもらっていいですか。これは息抜きしに来てくださいよ。
本当にね、その時間たるや、うん、やっぱり自分の好きな、いやポッドキャストもそうです
けど、いやだからいい、うるさいな、ちょっともうビーバー食べていい。白エビビーバー食べていい。
もうね、なんとも言えないですよ。自分の好きなことを、やっぱり3人でああだこうだこうしよう、足をもう一回やってみよう、いや違うんじゃないかってお部屋の中で何度もやったりするんですけど、
リハスタ借りてね、
それはね最高にね幸せな時間ですよね。
そう、あれを見てて、あ、羨ましいなと思ったの。やっぱりこの年になってみんなでああだこうだ言いながら一から作り上げてくるって、大きいプロジェクトになったら多少はあるかもしれないけど、それってもうさ、お仕事じゃん、だけど一から手作りで自分たちで納得のいくものを作っていく、しかもそれはやりたいことだ、やりたいものがはっきりしてるっていうのってなかなかないな、少なくとも私には全然今ないなと思って、
あ、そうですか。
ないよ、いや、ポッドキャストだってポッドキャストだって一生懸命やってますけどね。
でもたくさん抱えてるじゃないですか、なんかこう自分で作り上げ、なんでもだって自分で作り上げてるでしょ、いろんな、
いやいや、やっぱ全然違うよ。そのなんだろう、チャレンジしてみたいっていうことがあって、それを形にして、結果を出すっていうところで、正直結果はどうでもいいのよ、どうでもいいって言い方悪いけど、 どれだけ大きくスケールしていくかなんかどうでもいいわけじゃん。ただやりたいことがある、チャレンジしたいことがあるってことがもう贅沢だよね。
うん、いやもう
分かる、この年になると超、うん、超そうじゃん。
本当、うん、そう思いますよ。うん、
すごい羨ましいなと思いながら見てる。
なんかもう本当にお金がどうとかいう問題じゃないんですよね、うんうん、なんかこの時間が手に入っただけでもう、
そうね、
十分、
うんうん、やりたいことがある、それが自分がまだやりたいしできるようになりたいことだけど、まだ自分では完璧とは言えないで、うん、信頼できる人たちと一から作っていく、
うん、
でそれを人に見てもらう、
うん、
帰りにクオカードを渡すやめろよ、今回はやめろよいや本当にね、ちょっと羨ましかったです。本当に羨ましいです。だから自分も見つけなきゃなと思った、
うん、
見つけなきゃなって見つかるもんじゃないけど、うん、いやチャレンジしてみたいなんていうものがもうないもんね。
でも多分さ、まあ私たまたまその12月は大きいとこでやるんですけど、大きめのとこでやるんですけど、うん、なんかその前にもちょっとある図書館で子どもたちにあのまた
読み聞かせる
んですけど、うん、その読み聞かせの、 あの集客の方法はどうやってすると思いますか、う
ん、図書館にみんなで名前を書きに来る
あ、いいですね、うん、あとビラとかも
ビラ、
うん、あると思うんですけど、図書館に貼り出す、
うん、
そこの集客の方法は町内の防災の、
うん、
アナウンスがあるでしょ、うん、あれで流してくれるんだって。
マジで何月何日、堀井美香さん
15時より15時より15時より堀井美香さんの堀井美香さんの美香さんのっていうのが町に、小さな町に流れるんです、
う
ん
う
ん、
それでみんな、あ、じゃあ行ってみようかしらって、
そう、どの町とは言わないんですけど、うん、それで、で子供たちが来てくれるか、うん、来てこれないか分かんないんですけど、
まあ、それあのアナウンス次第だよね
そうなんです、
拡声器次第ってことだよね。
そう、うん、それもちょっと今予定してて、うん、11月にあの終わりにあって、うん、それは最高に楽しみです。
これだって私だってほらいろんなさ地域に行ってさ
あ、そうです、
男女格差参画、ね、格差じゃない、じゃあ、ね、男女が格差しどうすで参画の、
あなたそういうのちゃんとやってますね。
なんか言われたんですよ、この間講演会とかセミナーみたいなのってどういう基準で受けてるんですかっていうふうに人に、基準がどうやって選んでいいか分かんないって言われたから、いや正直基本受けないと、
うん、
講演会もセミナーも受けない。ただ女性が世の中でもっと自分で自信を持って外に出ていくみたいなことを普段私がやってるメディアだけでは届かない人たちにも届く可能性がある場所に行くやつだったら、うん、基本的にはスケジュールが空いてれば受けるようにしてる。だからで、それが役所のものだったらっていう話はしてるわけ。だからその、北区だったりとか、
うん、
今度明石と次が富山か、
うんうん、
で、3月ぐらいに三重とこに行くのかなんかあったんだけど、うん、そういうところが、その、男女三角共同ほにゃららみたいなところの役所がオファーしてきたものは基本的にギャラ安くても行くようにしてる、
うん。
ただ、企業だのなんだのちょっとまたちょっと話が変わってくるから、それは受けてない。
うん、
で、だからギャラではじゃない、ギャラで決めてないよって話はしたんだけど、
うん、
そういうのはやりますよ。だけどそれと自分で読みたい本を選び、
うん、
練習し納得のいくまでやって、うんうん、作り上げていくとまた別よ。
いやそうですね。
だからすっごい贅沢だと思う。
本もさ、もう選んでる時とか本当に幸せね、
うんうん、
いろんな本を選んで、
どれを選ぶかなって、
これじゃないな、これじゃないなって、うんうん、読むわけなんですけど、ま
あ、聖徳太子のコスプレしてるときはよりはこう充実度が高そうだよね
いやあっちも充実度高かったけど
昔からの夢だからね、
うん、もうずっとこう、あ、これじゃない、 で出会ったときに、あ、もうこれを読みたいって思ったときに、うんうん、いやなんて言うんでしょうねなんかもう死んでもいいと思うよね、
うん、あ、これだっていうのがね見つかったときにね、
そう
だよね、でも、うん、あ、これだを見つけていけるんだよね、
うん、
本当にね、
うん
うん、
そうなんですよ。でもなんか皆さんもやりたいことがあってきっとやって
る、うん、いやいやいやいやいやって言って思ってた、私もずっと。でもね、やりたいことって見つかるしみたいな、やりたいことがあってなんとかって言うけど、あなた見てたら、いや50になったらやりたいことが見つかってる時点でもう大優勝だなと思った。
うん、
それがまず、そこが難しいよ。日常のことがあってさ、
うん、
毎日のことやらなきゃいけないことがやり、まあ、日常レベルでやりたいことになるじゃん。だけど、これが今もう本当に、寝食を惜しんでやりたいっていうことって、まあ、なかなかもう見つかんないよね。
また、朗読ってね、うん、地味だしね、ダサいんですよ。
まあ、
正直
朗読がおしゃれって聞いたことないわ、正直さすがに、うん、エルメスのフロントローで朗読してる人はいないわ。確かに
朗読って地味なんですよ、うん、だからね、なかなかやっぱりこう広まんないし、うん、そんなにね、お客様も本当に今回も来ていただけるんですけど、そんなにバーってこう広まるもんだと思ってないんですけど、やっぱこれをそうですね、自分でやるっていうことも、うん、ね、
自分の
幸せだし、
そうだよね、うん、幸せなんだよね、
う
ん、
これで別に成果を出そうとかそういうことは一切考えてないので、うん、はい、
本当です、うん、そうやってやりたいことを、なんか仕事もそうだしさ、生活もそうだしさ、
うんうん、
やりたいことばっかやってるわけにいかないんだけどさ、うんうん、って言うじゃんって言ってたじゃん、ずっと。私もそうだと思って、やりたいことばっかりやってるわけにいかないしさ、みたいな。だけど気がついたらやりたいことがぼんやりしちゃったわけ。延期。やりたいことの延期。
遠くを見てたら近くが見えない。
見えない見えないみたいな。
近くを見てたら遠くが見えない。
そう。やりたいことの遠近化ですよ。
いや、私、今メールでね、うん、新日本フィルコハーモニー東京楽楽団の方たちが来たんですけど、はいはい、うん、やっぱり素晴らしいんですよ皆さん、うん、その音楽を小中高と続けてきて、その職業にして、
はい、
やっぱこの時期、まあ、新日本フィルはきっとた、ね、ちゃんとこう何でしょう、こういろんなお仕事があって回ってるんだと思うんですけど、ずっと音大出たりなんだりして、
いろんなものを犠牲にしてね、みんなが合コンやってる時に
そう
チェロと向き合って
ずっと一日弾いてて、うん、でもやっぱこの時期こういうコロナもあってお仕事なかったりとか、うん、弾く場所がなかったりしたわけじゃないですか、うんうん、それでもやっぱりずっと続けてる人たちのその尊さってすごいなと思って、うん、私は本当に感動してます、演奏者たちに。まあアートやる人もみんなそうですけどね、うん、
だからね、私思うんですよ、やっぱり全部が全部みんながそうやってやれるわけじゃないから、見つかるわけでもないし、
うん、
乗っかる、やっぱ人の夢に適度に乗っかる、
うんうん、そうだね、そうだね、
私は今だから堀さんの朗読の会の写真見たりとか、うんうん、見てると楽しそうだなと思って乗っかってんの、
うん、ありがとう、
ミカちゃんいいな、頑張れよ普通にチケット買えるようになったら行くからなっていうちょっと入れてって入って見に行くもんじゃないと思ってるから行かないけど、
はい、
楽しそう、やっぱあなた全然わかんないと思うんだけど、自分だと、うん、3人でこの間リハーサルの時でさ写真上げてたじゃん、うん、ストーリーズかなんかインスタ、うん、すごい楽しそうな顔してんのやっぱり、全然違うのよ、今日はこれからお仕事ですっていう顔じゃないのよ意外と顔に出てるよ美香ちゃんで、私今それが現時点で見つかってないわけじゃない、その自分でこれがやりたいですみたいな、そしたらなんかそれを、
嘘、あなた全部やりたいことをやってるんじゃないんですか今、
別にやりたいことあんまないよ、何やりたいですかって言われて一個も言えたこと試しないよ、ただやるって決めたことはちゃんとやりたいっていうだけの話ですよ。
あ、そう。
だからでそのやりたいみたいなことがないけど、なんかそれに対してみんなすごいなとか私なんとかとかじゃなくて、もうそれ思うのもめんどくせえから、うん、乗っかるを堀井にと思って、うんうん、頑張れ応援と思って、
ありがとうございます。
そのところでですね、うん、ちょっと私今盛大に乗っかりたいメールが来たことに気がついたんですけど、すごいの来ました、すごいの来ました、皆さん乗っかっていきましょう。スーさん、ミカさん、おはこんばんちは、初めてメール差し上げます。都内に住む30代初期おばさん、文鳥と申します。いつもスーさん、ミカさん、そしてご助会の皆様の力強い生き様にたくさんの勇気をいただいております。皆様のおかげで漠然と抱いていたカレーの恐怖が年を重ねる楽しみに自分の中で変化していったのを常々感じます。さて、古いメールテーマですが、オーバーザさん T シャツ報告メールです。今回いても立ってもいられなくなりご報告させていただきます。単刀直入に申します。オーバーザさん T シャツ、ハーバード大学デビューします。過剰、
過
剰、何何、まだ
勝手に言っちゃうね、
勝手に言っちゃうね、もうメッセージインアボトル状態、海に流したらハワイついたみたいなさ私は現在再生医学を研究する研究者
です。再生医学、
再生してくれよ、私たちの肌とかさ脳とかさ
遠近とか
遠近、視力とか全部再生してくれ。再生医学を研究する研究者の端くれです。この度アメリカにあるハーバード大学に所属する研究室に研究員として就職することが決まった。乗っかれ皆の者、乗っかれハーバードに研究員として行ける人なんて全人の 0.1% ぐらいですよ。乗っかろうぜ、乗っかろうぜ。 この話が決まってすぐ頭に浮かんだのはオーバーザさん T シャツのことです。しっかりしろ、しっかりしろ。これは何としてもオーバーザさん T シャツでハーバードの地を踏まなくてはと謎の使命感が生まれ、すぐさまネットで T シャツを購入。コロナ禍を挟み国外留学の機会が何度も消滅しそうだったよね。幾度となく続く挫折を経験しましたが、諦めずに挑戦を続け、ついについに第一志望だったラボに入ることができました。おめでとう。すごい。最近の放送でもありましたが、バッターボックスに立ち続けないとそもそもヒットを打つチャンスは回ってきません。何度も三振に倒れても諦めずにバットを振り続けて本当に良かったと感じています。ラボがあるボストンは日本人も多いエリアなので、向こうでもオーバーザさんの布教活動は抜かりなく続けていく
と思います。
秋も深まり、風に冬の気配を感じる今日この頃、季節の変わり目ですので体調など崩されないよう皆様ご自愛くださいということで、文鳥さんです。すごい受ける。ハーバード大学でオーバーザさんって T シャツ着て歩いてんだよ。
研究してんでしょ。
何の研究するか
聞きたいわ。オーバーザさん、
なんかオーバーザさんのさ、わけわかんないとこってさ、勝手になんかさ話が展開してるとこなんだよね。
いやすごいです。あのこちらもいいですか。
お願いします。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
はい、勝手に展開していくといえばなんですが、はい、今年になって生活は踊りを知り、オーバーザさんへ流れ着いたメイタと申します。
メイタさん、こんにちは。
オーバーザさんライブ配信時にできたオープンチャットから、
はいはい、
趣味のチャットが派生しているのはご存知ですか。
知らないです。っていうか私たちあれは今触らないようにしてて、ファンの人たちが好きに自由にやりゃいいなと思って。
そう、なんか私たちが入るとちょっとなんか自力強めだからギューってなっちゃうのがなんか申し訳ないのでね。私は山登りしたいなという軽い気持ちから登山部に。
ちょっと待って、ねえねえ、全然わかんない。ねえ、だって、オーバーザさんのオープンチャットがやってるのは知ってる。それ LINE でね。LINE でオープンチャットで、みんな入りたい人が入って好き勝手なことを喋ってるらしいよってのは聞いたけど、待って待って、登山部って何？何言ってんの？勝手に何やってんの？あんたたち。
登山部って何？待って、登山部って何？どういうこと？
ちょっと読んで。
登山部に入れていただきました。誰が入れた、
誰が許可したの。めっちゃおもろい、めっちゃおもろい。
どこでどうしてこうなった、なんだっけ、宮川さんのやつ。
そう
待って、登山部に入れていただきましたと軽い感じに書いていますが、沖に出る心境で内心ドキドキ。ちょっと待って、うん、勢いで参加のボタンを押しましたね。どこにあるの
ボタンがあるね。マジでどこに登山部の参加のボタンがあるのね。私たちの知らない大場さんがある。
どこにあるの教えて。ボタンどこにあ
る
の。
ウケる、
おかしすぎんだけど。涙出てきた
ね。
当日は本当に会えるのかな、
本当だよ、
登りきれるのかな。ツッコミどころ満載すぎる。
てかおばさん山登りたがるからね。ミカちゃん泣きすぎ
すんだけど。
ちょっと待って、後ろティッシュ、後ろ泣きすぎだよ。ボロボロね。てかさ、登山あのボタンがどこにあるのかも分かんないし、オーバードさん当事者が何一つ分かってない。
どういうこと。
でもいいよ、みんな説明しないで、私たち分からないままで死んでいきたい。
どういうこと。と小学生の遠足気分で集合場所に、ちょ
っ
と、ね、
集合場所にっていうかさ、どの山登ったの。
集合場所ってどこ。
怖い。
オーバーザさんパーカー T シャツを身にまとったご助会の皆さんと会い、現実なんだ、すごいなという言葉をお腹の中に飲み込みました。ね、現実本当に。
なんでみんな勝手に集まって山登ってるのね。待って、みんなあのおばさん特有の自由だよね、これね。ちょっとやっぱり、ね、まだ自意識こじらせてる若い時はできないのよ、これが。
もう誰か、あ、行きましょうって
言ったら、昔だったら、そっちと今日何着てくとか、何どうかわいいとか、
あの人にどう思われるかしら、そう行かない方がいいのかしらとか思うんだけど、
はいはい、集まってってなっちゃうね。わかる、超わかる。
ここに来るまでも、ご助会員のエグゼキューションが素晴らしい。もう全然おかしい。初心者でも準備ができるよう丁寧に必要なものをリスト化していただき、
マジですごい、
準備は万端。事前学習できるサイトは番組まで事細かに用意されており、気分は盛り上がります。
ね、登山とか人が死ぬやつじゃないよね、大丈夫だよね。
さらに素晴らしいのが、 のんびりコース、健脚コースと2つのコースが組まれ。どうしてそうなった？どちらを選んだとしても途中で頂上で合流する設定。
そんなんできんの？
かっこ、企画力もすごい。そして希望は綺麗に半分に。心の中素晴らしいの連呼。おおよその時間は組まれておりましたが、いざ登ったら会えないのではと思っていましたが、うん、10分とたがわないタイミングで合流。
エクセキューション、無駄なエクセキューション力。おばさんのパワーすごいな。
なんかさ、やっぱさ、勘が通じちゃうんだよね、みんな、うん、なんていうのあれね、
読めちゃうんだよ ね、 ね、いろんなのはね。
そうそうなのよ、こう、うん、私たちぐらいになっちゃうと、うん、ね。10分とたがわないタイミングで合流。探すことなく会えた。すごすぎる。何の問題もなく山のランチを楽しみました。ちょっと待って、山のランチって
何？
あ、ごめん、最初に書いてました。高尾山行ってきました。
よかった、
すごい、
よかった。
高尾山に行ったんですね。下りはみんなで出発。ちょっと膝に来るかなと思いながらもお力を借りながら下山。解散かと思いましたが、二次会全員参加。あ、苦しい。
どこでやってるの、二次会？
そしてまさかのサイゼリア。合ってる、
合ってる
よ。
パーフェクト、
合ってるよ。
パーフェクト、
合ってる。これ食べなきゃねと柔らかい青豆のオンサラダを注文しました。
最高、最高。
美味しかった。
美味しいよあれ。ペコリーノチーズ添えてね。
うん、初めて会ったメンバーで怪我なく過ごせたことを含めて楽しい思い出になり、うん、数ヶ月前には考えられない一日でした。番組で読んでいただきたいというより、私が溺れながらも沖に出ようとしてこんなに活動的になれる私のことを報告したくてメールをいたしました。うん、今週もオーバーザさんを楽しみに金曜日までたどり着きます。
ありがとうございます。すごい、
すごい。
てかさ、あの第一の感想がさ、怪我なくみんな降りてこれたっていうのがすごいおばさんっぽくて。
ありがとうございます。いや、みんな怪我なく。
あのね、仮想通貨とかだけはやめてくださいね。仮想通貨とかマルチとかだけは本当に、ね、そうそうそう、そこら辺だけはあの気をつけていただきたいですけど。
すごい。まあでも私たちね、なんかハブになって皆さんがご助会でみたいなことは言ってましたもんね、最初ね。そ
う、目立たなくやんなさいよ。目立たなく喋っちゃったけど、こうあの目立ち始めるとカモだっつって寄ってくるのがいるから。
そうね、そうね、
そうなの、
そうね。
てい
う
かさ、私たちここに入りたいよね。
入りたい。
あの、なんでか私たちでは阻害されてるけど。
でも
行くとイベントになっちゃうからね。
そう、行くとみんなほら気使っちゃうから。そう、申し訳ない。それは
すごいね、だけど、うん、エクセキューション、
いや、すごい。なんかだからウィダインゼリーとか送りたいね、昔の先輩並みに。
チューチューチューチューね、チューチューチューチュー飲んでください。
カロリーペートのなんか差し入れとかしたいね。
でもいいんですよ、これを聞いてね、またね、こういうの聞いてまたみんななんか陽キャの集まりになっちゃったな、オーバーザさんみたいな、
うんうん、
居場所ねえなみたいな陰キャの人も言っていたらですね、うん、あの全然あの
大丈夫、
うん、陰キャだらけだよ、
陰キャだらけ、
基本は陰キャだらけだと思うし、
はい、
ってい
う
か陰キャ陽キャって言いますけど、はい、陰キャ7の陽キャ3とかさ、陰キャ8の陽キャ2とか、うん、陰キャ4の陽キャ6とか、大体さ、どっちかって人いないじゃん、そんな、
うんうんう
ん、だから、そうそうそう、どっちかがこう出るかの話だと思うんで、あんまりこうね、はい、で気分が悪かったらあの退席したら行って、また気分、ね、外の空気吸って戻ってきていただければいいですよ。そうそう、
いつでも私たちはあの喋ってますので。
そう、あの、連帯はしてますけど、緩いんです、連帯が。
そうなんですよ。
連帯は多少しておりますけど、緩いんで、出たり入ったり自由です。
いや、これいいですか、スーサミカさん、おはこんばんち
は。こんばんちは。
片ゆで卵は喉に詰まるよ、39独身女でございます。はい、オーバーザさんでおばさん運動会の話を聞いてから綱引きをしたくてたまりません。
したいね、怪我するけど、絶対怪我するけど
綱引きし
たい。思いっきり引きたいよね、うん、何かをね、
したいね
って、これでもかって引きたいよ ね、
ね、綱引きぐらいやってもいいでしょ、スーちゃん、綱引きしようよねえ。
一番怪我するよ多分。でも引く時の
綱引き、なんかなんとか街道とかで、
え、しまなみ街道みたいな、そういうこと。何何、ロマンチック街道みたいなこと、そういうこと、どっち。
あとなんかあの 砂浜とかでやろうよ。
ああね。
四国の坂本龍馬の。
そこまで行かなきゃダメ。
象が立ってるところで。何浜ってんだっけ。
わかんないけど。
浜か街道でやろうよ。
そうするとあれか、あの、ね、砂だからそんなに足は取られるけどね。
そう、うん、ね。
国立競技場
で。みたいなことはないと思う。
持って帰れよ、骨だけはボッキボキにしてでもっていうね。
砂に埋まっちゃうけどね。
あ、でもそういうなんかさ、無鉄砲な力をかけるってやりたいよね。
そうですよ。
引くとか、だってもう何引いた最近。
え？
私何も引いてないもん
最近。引いてないでしょ。
押すはまだあるかもしれないけど。
引くはない。
ないわ。
引いたことはない。引きたいね。
引きたいね。
引きたいね。いいですか？おばさん、流れる流れるプールは通勤途中、歩道で大爆笑しました。そんな時、区法で綱引き大会の参加者を募集していたため、大喜びで参加申し込みをしました。
区のお知らせで、
はい、最初ウキウキ。やっぱみんな夢叶えてるじゃん、
ね、
最初ウキウキ。日が近づくにつれ、一人参加のため心細くなりやめようかと思い始めていたのですが、オーバーザさんトレーナーの力を借りて、えいやと言ってきました。
うんうん、素晴らしい。
参加してよかったです。小学生以来の綱引きでしたが、綱引きにもルールやコツがあるのですね。コツ1、足は開いて踏ん張る、
うん、
上下にしない、スクワットの体勢がいい、
うんうんうん、
コツ2、顔は上、へそは上。ああ、なるほどね。
ぐーっと反るわけね。
そう
ね。イナバウアーってことね、うん。
これを守ると力が入るのです。何事にもコツがあるのだと実感しました。知ってると知らないのでは大違い。勉強になりました。手、腕はプルプル、足はつる、背中も痛い。だけど、全力を尽くすのは気持ちがいいですね。
うん、
楽しいですね。一人参加不安でしたが、子供が声をかけてくれたり、大人の参加者も親切で、楽しい時間を過ごすことができました。オーバーザさんでも運動会やってほしいです。夢ですかね。そろそろ寒くなる頃でしょうか。皆さんどうぞご自愛ください。ということでございます。
ありがとうございます。
いいじゃないですか。いいはい、みんなで引こうよ。
綱引きやりたいね。私一番後ろで体の周りに綱を巻いて、あの雷神みたいな感じで、あのお前らに引かせてたまるかって睨みを聞かしながら、わかる？ラスボス感じで体全部に巻いてさ、
私はじゃあの先頭
で、先頭でね、
OS OS
っていうね、
なんて OS っていうんだろうね、
わかんない、
OS OS って私はやるわ
ね。
戦闘で
やりたいね。
いいね、
うん、何かそういうね、無鉄砲なことをやりたい。あの加減を知らないことをしたい。やっぱ大声大会とかさ、
そう、まず大声大会ね。引くのはやってないから、
綱引き、
いいじゃない。
そうよ。あとでも借り物競争でしょ。結局どんどん楽しい方いっちゃうんだけど、なんか無鉄砲なことやりたいよね。
そうね、
うん、
あのでもワンコそばもやりたいよね。
やりたいよね。
前も言ったけど、
そうそう、でそう考えていくと、もうレクリエーションレベルとしては合宿になるのよこれ。でこうやってコミューンでできてくるんだと思うの。で最終的に私たちはね、何かしらのね、壺を売り出すの。
そう、で何かしらの農作業を始めるからね、みんなでね。
そうで歌を歌ったり、
うん、
服を作って、ああいう染めをしたりとかして、
楽しい村になっていく
から
ね。
そうそう。で、みんなからあいつらやばいぞって言われる。そこまで全て見える。さあ、というわけで、皆さん本当にですね、今週も一週間ありがとうございました。
ホリ
ーさんは頑張って、朗読会練習してますから、インスタとかで応援してあげてください。
ありがとうございます。
生活は踊るの方あるじゃないですか、ラジオ、
はいはいはい、
まあ、あの大場さんリスナーの人全員聞いてるわけではないことは重々承知で恐縮なんですけど、
うんうん、
11月19日にこれね、読売ホールでイベントやるんですよ。で会場チケットはあのすいません、全部完売 させていただきました。ありがとうございました、
はい、
でなんでこの話をしてるかというと、ミカちゃんが、
はい、
ちょっと特別な形で参加するんですよね。
ああ、そうですね、うん、溝とスケッチという番組をやらせていただいてるんですけれども、はい、ちょっと私も参加さ、ちょこっとですけどね、はい、参加させていただくことになりました。ありがとうございます。
というわけ であ、
これは今日が配信18日だとすると、
明日
イベントは生放送、
うん、19日あれ、ね、生の配信と アーカイブ配信と両方あるので、うん、チケットピュアに行って配信チケット2000円で売ってますので、はい、会場に来られない方もよかったら、見てみてください。はい、オーバーザさんの時とは違う真面目な堀井さんと私が見られますよ。
そうですね、ぜひぜ
ひ。はい、詳しくは TBS ラジオのホームページや生活踊るのツイッターを、チェックしてください。そして、イベント会場で、先行発売するライフィーという生活踊るのカレンダーもございますので、
はい、
こちらは、イベント会場もしくは11月21日から TBS ストア東京店やインターネットでも発売します。こちらもチェックしてください。
TBS ラジオのホームページ、
そうよ、
はい、ですね。
でだよ、
はい、
スンスの尻に水をつけんのいつやんだみたいな話を結構インスタとかツイッターで見るんですけど、はい、今回は皆さん自分の好きなタイミングで始めてください。なぜそういうかというと、前回あんなに同じタイミングで始めたのに揃うのが、咲くのが全く揃わなかったのが私大好きで、あんな面白いことあるって一世のせいでやりましたってみんな全然違う時に咲いてて、あれがすごいオーバーさんでいいなと思ったんで、もう冷蔵庫入れてしばらく冷やしてもよし、はいはい、もうやっちゃったっていう人は始めてもよし、うんうん、強制じゃないです、これも好きな方だけやっていただければ、うん、私もそろそろ買いに行かなきゃなんですけど、
はいはい、私も買いました、私、
早いね、
はい、
そうということで、モサはもう2年目にね入って、
そうだね、
去年の球根がまたって人もいますけど、うん、なのでスンスは好きな時に尻に水をつけてください。
はい、またみんなで咲かせたいじゃないですか、
ね、
あれいつ頃咲くんだっけ、あれ4月
ちょっと先だって、そんな先じゃないと思うよ。
3C
とかそれぐらいだと思
う。3C、うん、何やってるかね、私たちまたね、咲く頃ね。
また歌作ってんじゃないの。
いや、スンス咲く頃何してんのか。
っていうか、その時にさ、うん、なんかその、やりたいことが見つかってるといいなと思って、私は。やりたいことっていうか、チャレンジしたいこと。やりたいことじゃないね。うんうんうんうん、チャレンジしたい。これを自分で形にしたいと思うことがあるって、うん、すごい幸せよ、やっぱり、ミカちゃん。うんうん、でみんなでミカちゃんの夢に乗り、ね、ハーバードの再生医学に乗っかり、うん、人の夢に乗っかっていこう、うん、赤いサキちゃんのプロレスに乗っかっていこう、
そうそうそう、 ね、はい、
よろしくお願いします、
お願いいたします。さあ、そしてですね、はい、もう一個過去に書いた恥ずかしい文章だんだん集まってきてるので、ちょっともうちょっと貯めてから。
なんで堀井さんが貯めるかっていうと、恥ずかしさが足りないらしいです、どうやら。
なんです、
もっと恥ずかしい、
昔のなんか日記とか昔のラブレターとかそういうのがあった、
それをそのまま送ってほしいんでしょ、
そのまま送ってください、
文章を起こして、
はい、でみんなで、
なんでそんなきついことさせんだ、一人
良き日を良き日を思い出して2022年を閉じるっていうね、
やばい、閉じちゃう、
もうすぐ出すもの、もうすぐ、
あら、まあ、びっくりだわ、
ね、閉じていきましょうってことでございます。堀井美香のオーバーザさん、
さあ、あなたの周りの山崎さん、たくさんメールいただいてるので読んでいきましょう。
はい、山崎実業の商品のように気が利く人、そんな身近な山崎さんをご紹介していきたいと思っております。
なんかさ、みんな山崎さん超好きでさ、
大好きなんです
よ、すごい、ツイッターとか盛り上がってたね、山崎うちにあるっ
つって、
ね、
あるある、 なんかどこかの家庭にもどこかの商品が、何らかの商品があるっていう山崎さんでございますけれども、ね、はい、ですね、こちら行きましょうか、
お願いします、ね、
スーさん、ミカさん、スタッフの皆様、おはこんばんちは。
おはこんばんちは。
いつも家事のお供に聞かせていただいております。31歳、パキラと申します。早速ですが、今週のメールテーマ、あなたの周りの山崎さん。私の周りの山崎さんは、のろけになってしまいますが、夫です。寒い日は先に布団に入って私の寝る場所を、自分の体温で温めてくれ。
猿だ、猿。秀吉、
すごい、秀吉草履温めるやつでしょ、そうそう、ね、
すごい、
すごいですか、
すごい、
私が布団に行くと自分の寝場所へスッと移動、
うん、
すごい、
冷たい方に行くってこと、
素晴らしい、
すごい、
すごい、また暑い日は代わりに蚊に刺されてくれます、
あら、まあ、
そんなことある。というのも彼はかなり蚊に刺されやすい体質で、
体質、ね、
うん、プロポーズは俺と一緒にいてくれれば俺が君の代わりに蚊に刺されるからというむちゃくちゃなセリフ実際夏場彼と一緒にいると私は全く蚊に刺されません。結婚して数年が経ち、普段生活を共にしているとどうしても気が利かないなとか、何度言ったら分かるんじゃいと夫にイライラしてしまうことも多々あります。でも、うん、このメールテーマで改めて日々の小さな心遣いや優しさを思い出し、感謝を言葉にすることができました。ありがとうございました、ま
あ、
イエイイエイ、
もうありがとうございます、
ございます。
なんかこっちも温まりました。ちなみに私は山崎実業さんのタワー製品ファンで、先月の引っ越しに伴い様々な製品を爆買いしました。中でもお気に入りなのがマグネットバスルームバスケットです。我が家はシャンプー一つとっても、私はカラー持続シャンプー、夫は育毛シャンプー、未就学児の娘は低刺激シャンプーと家族で使い分けているため、どうしてもボトルが増えてしまい置き場がありませんが、このバスケットどさっと家族全員分のボトルが入って、かつ強力なマグネットによりバスケットにボトルを入れたままポンプを押しても全くずり落ちないんです。
あ、それすごいね。
すごい。バスケットなどで水切りもよく、ボトルの底がぬめることもありません。
おう、
まあ、以前ケチって類似品を購入しましたが、マグネットの強力さが違う、
うん、
ということで、過去にタワーの類似品を購入したことがちょこちょこありますが、すぐ壊れる、そこに滑り止めがない、サイズ感が惜しいなどなど、結果失敗してポイでした、
うん、
山崎実業さんの製品は細やかな、使って気づく小さな心遣い、そして無駄のないデザイン、まさにかゆいところに手が届く製品なのでございます。熱弁してすみません、回し物ではありません。ポリ袋、エコホルダーももちろん我が家でも毎日活躍しております。まんまん、万が一メールを読んでいただけたとしても、私はもう持っておりますので、本当の必要な方に届きます。
ご助会っぽいよね、このね、回してください。
どうぞあちらの方に、三丁目の方が困ってますから、
っていうね。わかるわ。
素晴らしい。いや、なんか山崎実業ファンの方たくさんでした ね。
私の前の山崎さん、こちらですね、しっぽり浦山すんさんです、はい、私の前の山崎さん、お向かいの山田さんです。
お、
山田さんは雨に関しての情報がとっても早く、少しでも雨が降り出すと時にはピンポン、時にはメールで雨だよと教えてくれます。
山ちゃん、
おかげさまで洗濯物はいつも濡れずに済み、大変助かっています。ピンポンはどうやら我が家だけではなく、うん、周辺の洗濯物が干してある男に次から次へとピンポンピンポンピンポンしているようです。
逆になんでそんな心配なの。
オチも何もない内容ですが、以上です。今年初のスンスは冷蔵庫でスタンバイしております。スンさん、美香さん、これからもオーバーザさん聞き続けます、どうかご自愛くださいということで、
ありがとうございます。
すごいいい人だ ね。山田さん、ピンポン、雨だよ。
でもその範囲がちょっと気になりますね。ど
てかさ、同じ町内会まででね、
体力の続く限りじゃない。
なんと今日、メールを読まれた、パキラさん、
はい、
そしてしっぽり浦山すんさんには、
はい、
山崎実業の清水さんから素敵な商品プレゼントしてもらえるってことなんですけど、すごいの。私さっき聞いててちょっとじんわりしちゃったんだけど、パキラさんめっちゃタワーを押してたじゃん。
はい、
タワーというシリーズがあるんです、お風呂の中の巣で、
はい、
今日の商品、ひっかけフロイスタワーすごい
すごい
すごい。
私偶然手に取ったのに、
これ年通だよ、年通。これは年通以外の何もない。
本当だ。ちなみに私は山崎実業さんのタワー製品ファンでって書いてる。
そう。
すごい。
すごくない？
取ったのに。
それと、ね、マグネット、はい、引っ掛け、お湯桶、タワーのなどセット、タワーセットです。ツインタワー、ツインタワーですよ。青山一丁目、ツインタワー。
すごくない？タワーだらけじゃない
ですか。だってタワーが大好きで、プラスチックの袋を引っ掛けるやつは他の人にあげてくれって言ってた人が、タワーが好きっていう人のところにタワーが取る。これがオーバーズさん名物、陣痛、年痛、新しい代理店は神。電通から陣痛へですよ、本当に。そうですね。そういうことですよ。すごい。
すごい。
ね、浦山すんさんもですね、お風呂のこう、椅子とさ、お風呂の風呂桶ってさ、
はい、
あんまりきっかけがないと新しくしないじゃないですか。
そうですね。
で、湯垢とかすごいことになったり、
ね、
湯垢の下にカビ生えたりとかするのに、
後ろ、椅子の後ろとかね。
裏やだやだやだ見なかったことにしようってなるじゃん。そう、だからこの椅子と、あと壁にかけられる引っ掛けお湯、オッケー、湯桶がもらえるんだって。
ちょっとこれはどういうものかと言いますと、は
い、あ、いや、清水さんからメール来てるよ。
はい、今日の商品、その引っ掛けフロイスタワーとマグネット&引っ掛け湯桶タワーのなんとセットタワーです。
ツインタワー、ツインタワー、ツインタワーです。
こちらですね、様々な浮かせる収納を生み出しているタワーシリーズですが、その中でも特に熱い支持をいただいているのが、浮かせて収納できるフロイスと、うん、すごい湯桶です。
これだって横引っ掛けるとこついてんじゃん。
なるほどね。
そ そこに、背中のとこに。だからさ、その、下につかないから水が切れるわけよ。
だからカビだらけにならないってことですね。ならないのよ、うん、はい。風呂椅子は浴室のタオルバーや物干しバー、シャワーフック、浴室扉のハンドルなど、様々な場所に引っ掛けて乾かすことができます。
すごい。
湯桶はマグネットで浴室の壁面に貼り付けられるほか、マグネットがつかない浴室でも、扉のハンドルやタオルバー、シャワーフックに引っ掛けて収納することができます。
すごい。
浮かせて置けるので衛生的。やっぱ浮かせることが大事です。
これね、カビやぬめりも発生しにくく、お掃除も楽になりました書いてありますけど、清水さんね、書いてコメントにはいただきましたけども、我々だってね、浮かせるもんなら浮かせたかったよ。
です。でも地べたにべったりなんです。
しょうがなかったの。ちょっとひっくり返したりとか、あと浴槽の中に入れてちょっとこうなんかさ、はい、避難させたりとかさ、いろいろやってみたけど、
浮かせればよかったんです。
山崎実業さん、やっぱ、痒いとこ、すごいか、だって先週私たち何て言ったか覚えてる？私たちはどこが痒いかが分かんないのよ。なんか背中痒い気がするんだけど、手でやっても、孫の手でやっても、そう、ここっていうとこがどこだか分かんない。ぼんやり全体痒いみたいな。で、そういうぼんやりおばさんたちにもぴったりですよ。あなた痒いのここでしょって。
まさかでしたね。
ね。
浮かせるってことだったんですね。
で、それがさっき言った山田さんのピンポンピンポンってことですよ。
はい。
もう、だから雨降りながら、雨が降る前に洗濯物取り込めればいいのになって思ってると、山田さんがピンポンって来て。
そうね。あと、今持ってる湯桶を無理やり浮かせようとしても浮かないから。
ダメよ。ダメよ。そんなね、ミスターマリックみたいなことはできないわよ。
だからちゃんと浮くように作ったこの、yes, yes. そうですね。山崎実業さんのタワーを見てごらんなさい。この素敵なシンプルの。素敵な
モンゴルとかの山にさ、の高いところにいるさ、羊の角みたいじゃない？
そうね、
くるっと丸まっててさ。
あ、なんて言うんだっけ、あれ。なんて言うんだっけな。
ちょっと、じゃあ、考えてみよう、ミカちゃん。あれ、なんて言うの？
なんだっけな。クエじゃなくて、
ね。クエは魚だね。
ヌエじゃなくて。
うん、ヌエも違うね。
なんだっけな、あの羊。
ヌエは鳴くやつだね。
なんつったかな。
特にね、名前はないみたい、今探したら。
嘘だ、嘘だ、あるってば。
羊、あるって。角で検索したらいっぱい出てきたよ。
つい最近お仕事でやったんですよ。
じゃあ覚えてて。
これで。ヤクじゃない？
ヤクはね、それはね、
このカシミヤはって言ったのよ、私。
嘘。ヤクは、
クエ、なんか。
だ
から
クエは魚だってなんか言えばいいんだよ。
パッサンパッサン。
ヤクは、
ヤクでしょ？
違う、ヤクは、
あれ？
牛だよ。うん。虫みたいに出てきたよ。ない。私たちが思ってるようなやつはない。
あれ？
だから、もうそれでいいの。ヤギもしくは羊で頭が、ヤギじゃないね。羊だね。頭がアンモナイトみたいになってんのは。だそういう風になってんの。羊のアンモナイトみたいなの、タワーは。
そうです、うん。なんで、くるってちょっとね、巻き。
そう。巻いてって、そこがちょっとこう引っ掛けられるわけ。ね、すごい考えたわね、タワー。
そうです。
本当にありがとうございます。
ね、
さあ、というわけで、身近にいる気が利く人、山崎さんのメール、まだまだ募集中です。お待ちしてます。
はい。
先日のイベントで、お話した番組初となる書籍、大場座さん公式ご紹介本なんですけど、ですね、我々のいろいろな、事情で申し訳ないんですが、編集上の都合により、発売日ちょっと延期になりました。
盛りだくさん、
イエーイ、
盛りだくさんしました。
今私たちが手すきで紙を吸っています。
増量にしました。
そう、それも、今、一文字一文字、活版をね、印刷を私と堀がやってますんで。
私も。
そんなわけはない。当初11月25日って言ってたんですけど、こちらごめんなさい。12月20日の発売とさせてください。
はい、
おばさん、ちょっといろんなものに時間かかるということで、
はい、
12月20日火曜日の発売となりますので、予約してる方はそのままで大丈夫だと思いますが、手帳などに書いてる方はですね、書き直していただけると、より良い内容になること間違いないので、
はい、
かなりこだわって作っております。鋭意制作中です。どうぞお楽しみに。といったところで今回はここまでにしておきましょう。
オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしています。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp です。アルファベットは小文字で OVER です。
それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手はジェンスーと
堀井美香でした。オーバー TBS ポッドキャスト。
TBS ワシントン支局の柏本照之と和久
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。 毎週土曜日午前9時頃から配信です。